クリスマスおめでとうございます。賛美を聞いていて、もう今日お話しする内容はすべて賛美の中にありました。本当にこの賛美の素晴らしさというのを感じました。今日はちょっとお待ちください。プレゼントのやつ横に置いておきます。で、今日は謎を解くと題してお話をいたしたいと思います。で、今日のテキストは前に示しましたように、ルカの9節から8節から12節のテキストからお話をさせていただきます。紀元前6年頃、羊飼いたちが狼から羊を守るために予番をしておりました。彼らは特に聖書の勉強をした学者ではありませんでした。ですから、救い主がやがて私たちに与えられることを聞いていたことがあるかもしれません。しかし、特にその日を意識して待ち望んでいた人たちではありませんでした。ですから、主の使いがこの羊飼いたちのところに来て、主の栄光が周りを照らしたとき、経験したことのない事態に彼らは遭遇して、非常に恐れたのであります。そのため御使いは、恐れる羊飼いたちに何が起こったのかを丁寧に説明をいたしました。このルカの前に示しましたのは、9節から12節までであります。この言葉を見れば、その羊飼いたちがどれほど恐れていたか。そこに御使いが来て、このように言いました。すると、主の御使いが、彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。このように書かれている通りであります。私は12月に入ってから旧約聖書を誤ってゴミ箱に捨ててしまいました。実は私は聖書が重いので、新約聖書と旧約聖書に自分で分けて読んでおりました。そして、ある事情によって、この後どうなるのかということを盛んに聞いてくる方がおられましたので、机の上いっぱいに、その、旧約聖書とか仲介書とか開いておりまして、ついにこの場所がなくなったので、その横にあるゴミ箱の上に中に置いたんですね。で、しかし金曜日がやってきまして、ゴミ箱のゴミを捨てる日がやってきたわけです。で、私は気にもせずにそのゴミ箱の中に置いておいた旧約聖書と思ってたんですけれども、その旧約聖書はゴミ袋に包まれてあっさりと捨てられてしまいました。後ほど一生懸命探してもない、狭い部屋ですから、探しても探してもないんですね。そして思い出しました。ゴミ箱の中に入れておいた、そしてあの日、金曜日に、疑いもせずにそれを進んで捨ててしまった。 このことはですね、私にとって大きな変化をもたらしました。ちょうど良い機会だから、もう一度一番大きな聖書を買って最初から読み直そうと思ったのであります。それがこれです。これがですね、今売っている最大の聖書です。でも片手で持ってます。ずっしりと重いですね。で、これを今読み始めています。ダニエル書を読みました。そして今エレミア書の真ん中まで来ています。で、本当に新しい気持ちで読み始めたのであります。これが私にとって大きなことでありました。もう一つはですね、今前にお示しします、このドロドロの聖書という本に出会ったことであります。この方は49歳の新進気鋭の作家であります。このドロドロという言葉に目が止まりまして、けしからん、聖書はそんなドロドロではないと少し怒りながら買って読もうと思ったんですね。で、そのドロドロという意味は、実は聖書がドロドロではなくて、ドロドロなのはその聖書とではなくて、その中に登場する人物がドロドロである。その人たちは決して貧困法制な人々ではなくて、欠陥があり間違いだらけで人生に失敗をした、そういう人、また迫害を受けた、そういう人々であった。そのドロドロの人々、その人々を通して神はご自身の計画を正しく実行に移された。その内容を私はこの本を見て思ったんですね。本当にそうだ。私たちが足らないですよね。そしてよく間違います。恨みます。怒ります。嘘をつきます。そんな人々であるけれども、神の計画は間違いなく進んでいくのであります。私はそう思いました。納得しました。で、この作家の名前はペンネームで清涼院流水というんですね。で、これは清涼院流水から取ったんではないと自分で弁解されておりました。流水、水が流れていくように、この時間が流れていく、それが最初の自分の思いであった。そして、清涼院とつけたということであります。で、兵庫県の出身の方なんですね。ご両親は神戸の方です。代々西宮神社の宮司の家系であったようであります。で、紅葉学院高校、有名な灘紅葉と言われる紅葉学院高校を卒業して、京都大学に進みました。勉強がよくできる人のようであります。大学の在学中に作家としてデビューし、それが主な仕事となり、結局大学を中退することになりました。もうその本が売れましてですね、でもう本当に有名になっていきました。で、この方ですね、インタビューを受けている時もこの十字架をかけて、もう本当堂々としてるんですね。で、その堂々としてるなぜかと言いますと、実は村上春樹のノルウェーの森 の本の中のある箇所に彼は本当に触発されて聖書を読むようになり、彼は生涯救い主イエスを証しする道を選びました。インタビューを聞いてみますと、今読んでる本は 99% キリスト教の本です。堂々と言ってますね。私はこのドロドロの聖書というのは、これ実はもっと正統的な本を書こうと思ったんだけど、朝日新聞の出版社の方がもうそういうことはこの聖書の 書かれている人は立派な人で、みんな清い人だ、人々のが登場すると皆さん思ってます。そういうものはもう皆さん興味ありません。いやいや、実はこの聖書の中に出てくる人はみんなドロドロの人生を歩んでいます。間違った人生、転んだり、先ほど言いましたように偽ったり裏切ったり、そんな人生ということですよ。そしたらその朝日新聞の出版社の方が、出版局の方が目を輝かして、それでいこう、それを本にしてください。もうその時にはこの清涼院流水さんのペースではなくて、もうその出版社の編集長がどんどん話を進めて、それでいこう、それでいこう、そしてこの本ができ、そして私の目に留まりました。で、この今手を出してこの お話ししているのは、大村住忠という日本で初めて、クリスチャン大名になった、キリシタン大名になった、その記録を書いている本にしたんですね。その出版の時に彼はこのような感じで登場しておりました。フロイスという宣教師、ポルトガルからの宣教師が来て、その日本についての記録が12巻、15世紀のポルトガル語ですね。それを10年かかって全部読んだってですね。ポルトガル語ですよ。現代のポルトガル語ではなくて。本当にこの人は、真っ当な、純粋な人だなと思いました。その方がね、村上春樹さんのノルウェーの森のどの言葉に触れたのかと言いますと、ここに前に示します。こう書いてあります。ドロドロの聖書の216ページに、村上春樹さんの国民的ベストセラー、ノルウェーの森には、俺は時の洗礼を受けていないものを読んで、貴重な時間を無駄に費やしたくないんだ。人生は短い。という名セリフが出てきます。2021年9月に作家デビュー25周年を迎えた筆者は、時の洗礼を乗り越えられる作品を作る難しさを、これまで4半世紀に及ぶ執筆経験から身をもって実感しています。だからこそ2000年以上もの時の洗礼を乗り越えて、その間常に人類最愛のベストセラーであり続けている聖書は、その事実一つだけでも畏敬の念を抱かずにはいられません。こういう言葉に彼は出会ったんですね。で、彼は3年間プロテスタント教会に行くべきか、カトリック教会に行くべきかを迷いました。そして3年かかってカトリック教会に行くことを決心し、洗礼を受けました。実は彼の話を聞いていますと、彼の聖書の捉え方は私と全く同じであります。御言葉に忠実、そしてその御言葉が自分の人生を支えている。彼は、キリスト教会はアブラハムから始まって今日まで4000年の歴史を持っている、時の洗礼を受けた唯一の本である。それだけでもキリスト教会の歴史を学ぶ価値がある、聖書を読む価値があると述べております。旧約聖書はキリスト誕生以前の歴史を述べています。その中で救い主が生まれることを謎のような形で述べております。一部の学者でしかそれは気がつきません。新約聖書はその謎が、予言が正しく成就したことを実は表している書物であります。彼はドロドロの聖書の ページ6ページにおいて、これをこういうふうに述べております。新約聖書には旧約聖書によって大昔から予告されていた未来が成就した記録という側面があります。推理小説に当てはめるなら、旧約聖書は世界のありとあらゆる謎が提示される問題編であり、新約聖書は中心的なこと、事件の真相が解き明かされる回答編です。このように私たちにこの人生の指針として聖書が与えられている。2000年、紀元前2000年、それから新約聖書が与えられて、それから2000年、4000年の歴史を通して聖書は私たちに語りかけている。このような書物は他にはありません。人類最初の出来事が記録されている創世記の中で、神は最初の人類に対して善悪を判断する園の中央の木からその実を食べてはならないと命じました。そしてそれを食べると必ず死ぬ、その寿命は120歳である、120歳以上生きられないと言われたのであります。しかしサタンの巧みな言葉によって最初の人類のアダムとエバは園の中央の木の実を食べ、そして善悪は自分たちが判断する、神はいらない、そのような決断をいたしました。その結果人は120歳以上生きることができないものとなったのであります。その時サタンにお前に敵意を置く、お前を完全に滅ぼすと神は言われました。そして120歳の、これは聖書の歴史は紀元4000年と言いましたけれども、実はアブラハムが出てきたのは実は創世記の12章です。それ以前の話なんですね。これは3章の話ですから、どれほど昔でしょうか。1万年10万年よくわかりませんが、とにかく120歳以上生きることができない。ジャンヌ・カルマンというフランス人の女性がいます。この方は122歳で亡くなりました。この方以上に生きた人は誰もいません。なぜこの創世記に120歳にしようと言われたのか分かりません。この人類の命が120歳ぐらいであろうと分かったのは20世紀から21世紀になるときですね。一つの細胞が60回細胞分裂すればそれはもう分裂できなくなる、それ以上分裂すればがんになってその細胞は死んでしまう。で、一つの細胞が約2年間生きてますから、それが60回で120歳、21世紀になろうとするときに初めて人はそのことが分かりました。しかし10万年前1万年前の出来事、その時に神が人間の寿命を120歳にする言われた通りになりました。そしてこの方現実に122歳、このあたりが私たちの限界であります。創世記の3章、今のお話をしておりますが、14節15節にはこう書いてあります。前にお示しいたしました、またこの章法にも書きました。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、地を食べなければならない。私はお前と女との間に、 またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これは創世記の3章の14節15節、どの聖書にもこう書いてあります。彼とは誰なのか、女の子孫とは誰なのか、そしてお前と女との間に敵意を置くといったその女とは誰なのか。でこのように、彼はお前の頭を踏み砕き、彼はお前を滅ぼす、しかしお前は彼のかかとに噛みつくのが精一杯だ、こういうふうに言われました。これは私たちよく知ってますね。彼とはイエス様です。十字架にかかりました。サタンは勝利を取ったと思ったけれども、そのことによってサタンは、人類は罪から救われるという究極的な目的を神は果たされた。それによってサタンは滅ぼされました。でこの彼は実はベツレヘムの町で生まれ、そして辺境の地異邦人のガリラヤで育つと聖書は紀元前700年に予言をしております。ミカ書5章の2節、ベツレヘムヨフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムというのは小さな町です。しかしそこから彼が生まれる、このように紀元前700年の預言者ミカは述べております。また紀元前700年の前のイザヤはこのように述べております。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後に海沿いの道ヨルダンの川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地を、地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。この異邦人、イスラエル人から言えば、異邦人というのはイスラエル人以外の地であったガリラヤで彼は育った。イエス様はガリラヤのイエスという別名でも呼ばれています。そこで育つ。そして紀元前6年、これは今紀元ゼロ、紀元元年がキリストの誕生というふうに、なっております。 AD と BC というふうに分かれておりますが、これは年号の数え間違いが中世に起こりましたので、歴史的には紀元前6年になります。創世記先ほどの3章15節の神の約束の通りに、一人の男の子が聖霊によって女の精から生まれました。イザヤはさらに予言しております。イザヤ7章の14節、それゆえ主自ら、ここに前に示した通りであります、あなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名はインマヌエルと名付ける。インマヌエルというのは神が人となったという言葉であります。そして今日も司会者が祈られましたけど、イザヤ書の9章の6節、これも700年、紀元前700年の預言者の言葉であります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。 主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加り、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。新約聖書におけるこれらの予言の答えは、福音書に詳しく述べられております。前に示しました、また、週報にも書いてあります。ルカの福音書に、実はそのことが起こったことが記されております。御使いは入ってくると、マリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどくまとって、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。こうあることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。このようにこの生まれてくる子は救い主になると御使いは言ったのであります。マリアは、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを言われます。このように旧約聖書の謎が新約聖書において見事に解き明かされているのであります。私たちはこのようにして語られた謎が新約聖書で明確に解き明かされていることが分かりました。ドロドロのキリスト教の歴史は4000年の歴史を通して現在に至っております。そして現在もこの聖書はベストセラーであります。このような書物はありません。私たちはドロドロで真実ではありません。しかし、神は、主イエスは真実のお方であります。ですから私たちは、私たちの人生をこの方にかけようとしているのであります。最後に、今日の御言葉、2章の11節。お読みいたしたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。